チャット GPT キャンバス使ってますか？
あんまり使ってないですね。そんなにいいものなんですか？
いいものですね。いいものなんですけど、私も全然使ってなくて、はい、宣伝する立場としては非常に不十分なんですけど、はい、まあ、せっかくなんでね、あのキャンバスのことも知ってもらおうかなと思ってて、まあ、反オープン AI を掲げつつある昨今チャット GPT を紹介するのはどうなんだかもあるんですが、まあ、はい、結構やっぱ作り込まれた UI というか、チャット GPT はやっぱりチャット系の SaaS サービスとしては先を行ってるなって感じの内容だったんで紹介したいなと思ってます。まあ、枕ではありますが、はい、もうほぼほぼ本題みたいな形で話していくんですが、まあ、先にあの特徴だけ伝えときますね。はい、チャット GPT の新機能として登場しているもので、チャット しながら別ウィンドウでなんかドキュメントを書けるっていうものですと。で、まあ、よくあるのがですね、今までチャット GPT にコードとか作らせている場合っていうのは、チャット GPT にコードを作ってもらったら、チャット GPT の会話の回答の中にプログラム本体が入ってて、でそこに回答を返事するとまたコードが返ってきてみたいな形でめちゃくちゃ縦長になりがちみたいなのが今まででしたと。でこのキャンバスを使うとですね、その返ってきたコードみたいなのが別ウィンドウのところに表示されていて、それを見ながら会話するみたいな体験に変わっているっていうのがこのキャンバスの特徴です。で、もちろんそのコードがただ出るだけじゃなくてですね、コードだったらこんなことやりたいよねみたいなコードレビューだったりバグフィックスだったりコメントを追加するだったりみたいなショートカットが用意されてたり、まあ、あの文章だったらメール文とかだと構成するとか、まあ、そういったものがショートカットとして用意されてたりっていう感じになってます。はい、まあ、見た方が早いと思うので、ちょっと実際のチャット GPT の画面見ながら話をしたいなと思います。
はい、じゃあ出しますね。俺らは消え去ります。
はい、はい、例えばじゃあからに、EOL 部品の代替商品について問い合わせるメール文案をしてくださいとか、まあ適当に言いますと、そうすると、まあ、こんな感じでどうかなってことで、EOL パスクエリーっていう、まあ、記事のタイトルと実際のメールの件名みたいなのが出てくると、
うん、
でですね、ここで例えば丸庄司は、まあ、実際の会社として、どこだ絶対ないけど秋月電子にしてくださいサイトが、まあ、適当にこんな風に言うと、もうそこだけ書き換わったりとか、弊社はリカログという会社ですっていうと、あのそこが変わったりとか、もうこんな感じで、あの右に最終的な結果が出ながら、どこをどう変えてほしいかっていうのを会話していくと、そこがリアルタイムにどんどん変わっていくと、うんうん、でもちろんここに直接記入することもできて、手動で追加した文章メモなので、メールを送信する前には消すみたいなことを書きますと、そうすると、の中に、メール送信前に消さなければならないところをがあれば削除してくださいみたいなことを言うと、まあここの文章とか余計なところを消してくれるという感じで、手動で追加した部分についてもちゃんと理解してくれる。で、ショートカットとしては右下にいろいろあってですね、長さを調整するとか読解レベルとか、まあいくつかあるんですけど、例えば長さを調整するで、メール文案が短いなと思ったら、もうちょっと長くしたいなということで送信すると、メール文案を追加して まあ、ちょろっと長くしてくれると、まあ、この文章がいいかどうかっていうのはあると思うんですけど、はいはい、まあ、自分が書きたい文章量の内容に対しての調整みたいなことができるようになっている。これが、まあ、例えばメール文章っていうドキュメントを書くときのなんかを作法として用意されているものですね。で、戻るとかもちゃんとあるので、このバージョンに戻すとかいうことで、さっきのちょっと文章付け足したの微妙だったなっていう生成 AI の戻りにくさみたいなところも今回のキャンバスでサポートされているっていうあたりも結構便利ですと。じゃあ次にプログラミングの方をやってみますね。で、新の商品、セール商品をリスト、Amazon のサイトからアップするプロを作成してくださいみたいなことをやると、まあこんな感じでプログラミングがバーってできますと。で、まあこれに対しても同じようにですね、当方初心者なのでもっとやっていることを分かりしてくださいみたいに言うと、まあここからこういろいろコメントを出したりとかしていってくれる。で、あとは、プリントでログを出していますが Python のロガーライブラリを利用してくださいみたいにやると、まあ使っているライブラリの変更とか、まあ、そういったものから、ロギング処理とかの変更もしてくれるみたいな感じで、あるいは一つのコードを見ながら適宜編集してくれるので、まあ、左のチャットが非常にシンプルで分かりやすくなるって感じですね。で、ショートカットとしては例えばさっきのコメントを追加してください、私手動で打ちましたけど、こういったコメントを追加してくださいとか、ログ追加する、バグ修正する、他の言語に移植する、コードレビューするみたいなのがあります。例えばコードレビューするっていうのをやると、このコードの中で、まあ、ちょっと問題とあるかもみたいな箇所を特定して修正してくれますと。まあ、この辺をレビューしてどうでしたみたいなことを言ってくれてる。まあ、ちょっと英語なんでパッとこれがどうだって説明すぐできないですけど、まあ、こんな感じで、ショートカットがいろいろついてきてくれてるのが非常に便利で、でここについてはこんな風じゃないですかみたいなことで提案されていて、まあ、適用するとか押せばその内容にそこの部分が差し替わるみたいな感じですね。はい、という感じで、まあ、コーディングということを一つとってもですね、まあ、以前と比べるとチャットでの応酬っていうのが非常に減ってシンプルに開発が進むようになりますと。この辺の分かりやすさっていうのは下手すると、まあ、GitHub コパイロットとかプログラミングコードの開発用に追加されているようなそういう環境よりも良かったりする側面はあるのかなという感じで、非常によくできた UI になっているところですね。まあ、今回プログラミングを2つ目に紹介しましたけれども、多分どちらかというと一般ユーザー的には前者のドキュメント関係のところで結構柔軟に意図した通りにドキュメントが変わっていく姿っていうのをデモ的に見せられたかなと思うので、まあ、そういったところからでも少しずつ使っていってみると面白いんじゃないかなと思っているのを紹介でした。はい、
はい、いやなんか動き見ててめちゃくちゃいいですねという感じで素晴らしいですね。
やっぱりちょっと、ね、これって感じするよね。
そうそうそうチャット GPT 使ってみるとというかチャット系を使ってみると結構そのダラダラダラっとなんていうの、これやってはい買いました、これやってはい買いましたって出てくるんで、
うんうん、
なんか5回ぐらい応答を繰り返してあれ最初のどんなんだったっけって結構なることが多い
あるある、うん、
ですけど、まあ、こうやって左右に分かれてれば、指示と出力結果が、その対比してきて、まあ、出力結果を常に見続けることができますし、 それに対して直打ちで、修正して、まあ、それもチャット GPT が認識して対応してくれる、うん
うんうん、
なので、ここからチャット GPT の結果を切り出して自分でメモ帳でもうちょっと修正してみたいな、何やってんだっけこれみたいなことがあんまり発生しなくて良さそうなのが、
そうですね、
まあ、すごく素晴らしいなという感じ、はい、
そうですね、そういう手動でやったことがそのまままた生成 AI に返せるのもいいところで、なんかもともとだとそのメモ帳に貼り付けて修正した後にですね、生成 AI にもう一回教えと思うと、このチャットのところに編集後のコードを貼り付け直してもう一回聞くみたいな、何やってるんだ感のあることをしなきゃいけないので、まあ、そこら辺がワンステップなくなるだけでも結構嬉しいですね、
うん、ですね、うん、あとよかったのはコメントの追加とかですかね、うん、なんかこう、うん、全部にわたる変更を一瞬でやって、それがあの前後比較できるっていうのはかなりまあ強力かなという感じで、なあの使いやすいかなと思います、はい、これちなみに、なんか Undo は1回だけになるんですかね、
やってみましょうか、
はい、
前に戻す、もう1回戻す、2回くらいできるか、どこまで戻ったら、あ、でもあれですね、
1回のアンドゥを繰り返してない、それ
1回のアンドゥを繰り返してるね、なんか1個前までしか戻ってないっぽいですね、うんうんうん、
なるほど、
うん、
まあなんかどうなんだろう、慣れた人だと5回ぐらいアンドゥしたいな感はないこともないですけど、
うん、うん、
まあでもチャット GPT だからどうなんだろう、まあ、前のに戻してって言えば前のも生成し直してくれるでしょうし、まあ、それで十分なのかもしれませんね、うんうん、
そうですね、まあ、うん、難しいとこですよね、その辺もね、どこまでここで最後までやるかっていう話で、確かにここだけで最終成果物まで完成しきろうって思うとアンドゥを大量にできないと厳しいっていうのはそれはそうかなと思いますけど、
まあ、まあ確かにそうですね、まあ
叩きを一旦ここで作り切って、うん、あとはそっちでやるわっていうことをもう少し利便性上げましたくらいの位置づけだったら、これ1回でも十分な気がするし、まあ、微妙なとこですね、
うん、まあ確かに、じゃあこのコードを作りましたで、結局その実行環境に持っていって貼り付けてそこで実行して確認するんで、うん、まあ大体できたなと思ったらそこまで持っていってダメだったらアンドゥのし直し、まあ、もう一回再生成すればいいやっていう感じも受けるので、うん、まあ、そういうなんて思考をするための場所としては一回で十分なのかもしれませんね。
そうですね、まあ、あとはそっちとの往復とかもやりやすいかなと思っていて、例えばこれをコピーペーして貼り付けて実行するとエラーになりましたと、でよくあるのはまあこういう一番上のインポート文のライブラリーが不足しているとかでエラーになったりすることもよくあるんですけど、そういう時に出てきたエラーを左に貼っつけたら、あのそれの時にはこれが必要ですねみたいな、右のコードに対してそのエラーが発生したんだったらこうっていう、そのコードに対して発生したエラーとの紐付けっていうのが、あのチャットで書かなくてもいいっていうあたりがいいですね、
うんうんうんうん、
今までだとこのプログラミングを実行したところこういうエラーが発生しました、なぜ発生しましたかみたいなのを全部手打ちしなきゃいけなかったので、
うん
うん、まあ、その辺がいいかもって感じですね。
そうですね、それで手動でやってなんかこう微妙に違う認識をされてあわーなることがあったりするんで、うん、
はいはいはい、
直打ちできるのは非常に良いですね。
そうですね、
うん、
はい、ということでチャット GPT の新機能面白いのでぜひ使ってみてください。
はい、じゃあ画面消します。
おい、
はい、
戻ったら次の話題いきます。
はい、大丈夫です。
はい、じゃあ次の話に移りまして、で同じく OpenAI の生成 AI 関係の話なんですけれども、リアルタイム API というのが登場してきました。で最近ちょっと生成 AI の入り方向がこのリアルタイム API っていうのに寄ってきたので、その紹介をしたいと思います。まあ、API としては GPT-4o リアルタイムプレビューというのが OpenAI から出まして、でどういうモデルかというと、今までのモデルではテキストと画像っていうのが 入力としてサポートされていました。まあ、API インターフェースとしてはそれらがサポートされていて、モデルとしては音声もいけますみたいな、まあ、そういう状態でしたと。で、この GPT-4 リアルタイムプレビューっていうのはその中でも音声に対応したものですよということでリリースされています。モデル自体は同じなんだけど API インターフェースとして音声入力もサポートしましたよという形になります。なので新しいモデルが出てきたっていう話ではないです。で、この音声入力で何ができてどういう話題になってるのかっていうと、生成 AI からリアルタイムの会話応答を引き出せます。まあ、例えばこんにちはみたいに言うとチャットで、こんにちはって言った時に返ってくるような文章が音声でリアルタイムに返ってくるみたいな形ですし、生成 AI が喋ってる途中に割り込んで喋り始めて会話を止めるみたいなこともできます。まあ、そんな形で、実際に人と人が会話しているかのようなことが生成 AI とできるよということで対話型 AI というような表現で、最近流行り出していますと。オープン AI だけに限らずジェミニとかいろんなところでそういった対話型 AI っていうのが登場してきて、皆さんの Android を端末の方だと、ジェミニのアドバンスドで、ジェミニライブというのがリリースされているんですけれども、それの日本語対応が、まあ、今月中には来そうだっていう雰囲気があるので、それで体験はできるんじゃないかなと思います。で、この対話型 AI っていうのが、まあ、どういうところで盛り上がってるかっていうとですね、音声入力の中で誰がどう発言したかっていうのを引き出すこともできるので、あの会議室とかでこの音声入力を有効化しておけば議事録化してくれるとか、あとはあの生成 AI と混じった会議体にできるとか、まあ、そんな形で、本当に仕事のパートナーとして喋ってくれる生成 AI が登場するってことで、今まで以上にあの仕事の付き合いができる、そういう相手になってくるんじゃないかなというものです。で、人間もですね、まあ、カウンセリングとかがある通り人とかと会話しながら自分の考えを整理するということにすると非常にあの理解が早く進んだりとか、あの自分の中の納得感っていうのを増したりってことができたりする生き物なので、まあ、この対話ができるってことは、生成 AI のまた次の一歩大きな価値につながるんじゃないかということで、この話が盛り上がっているところです。オープン AI 社からは結構警告的なところも出ていて、人間は結構音声で言われると信じがちみたいな問題があるので、テキストよりも音声の方がそのハルシネーションというか誤ったことを言った時に鵜呑みにしがちだっていう問題が人間にはどうしてもあるので、まあ、使い方には気をつけてくださいねっていう啓蒙は出てますが、まだちょっとその辺の法整備とかも進んでないし、世の中の課題感っていうのも薄い状態なので、まあ諸刃の剣っていう感じにはなっていますっていう感じですね。はい
はい、これもなかなか面白いなと思いますけど、ごめんなさい、前提の話になるんですけど、はいはい、API っていうことはもともと OpenAI はこういう音声ソースを処理できるように作られていたということ？
そうです、そうです、そうです。
ああ、なるほど。で、それを何というのかな、一般的に API を叩けるように公開しました。
そうです。
なるほどね。はい、
まあ、もともとは多分 GPT-4 リリースくらいだから5月くらいかなの時にはできるっていう話になってて、デモ映像ではやってるところも公開されてたんですけど、さっき言ったような事情で音声入力っていうのは安易に公開するとやばそうだっていうのがあって、APA の公開がずっと止められてたんですよ、うん、でこの度満を持して出てきたっていう感じですね。
はい、まあ何がしかの対応したのかどうか分かんないですけど、まあ使えるようになったという意味ではまあ良いんじゃないでしょうかという話かなと思いますね、うん、はい。で、そうですね、先ほど言われてたオープン AI ってを参加させた会議体とかは面白いとは思いますけど、どうなるのか全然わからないですねという感じですね。 はい、
うん、
3人話してて2人は AI でしたみたいな世界になるのはすごいとは思いますけれども、うん、
そうですね、なんか本当にその会議体はあの自社の意見を反映した会議体になったのかどうかみたいなことすら気になっちゃうようななんかその SF 的な懸念がありますけれども、
はい、まあでもあれですかね、まあこのラジオもぐだぐだ喋ってる感じですけど、なんていうんですかね、うん、やっぱ文字打ち込むのってなんだかんだ言って脳の処理能力を食ってたりするところがあるので、
うんうん、
まあその喋りってそれに対して応答を聞くでふんふんって思って考えるっていう方がまあ負荷は少ないので、
うんうん、
より深い洞察が得られる可能性もあるというか、まあ処理のテンポが早いっていう方が重要かな、うん、という気がするので、まあそういう意味ではより使いこなせたら強力なツールになりそうな雰囲気はあるかなとは思いますけど、うん、
そうですね、で一応ポイントとしてお伝えしておくと、もともとのテキストレベルでもそうだったんですが、AI のところにはファンクションコーリングという仕様があります。これ何かっていうとですね、AI に対してある仕事をお願いできるというもので、例えば、どこどこのデータを参考にして回答してくださいねっていうことを生成 AI にお願いすると、そのデータを拾ってくるっていうタスクを実行した上で生成 AI が回答してくるとか、まあ、そんなことができたりしますと。で、そういったファンクションコーリングの機能っていうのが、音声でもできます。なのでいわゆる AI スピーカーですね、Google が出してるものとか Amazon が出してる、まあ、各マジックコードを喋って実行してる、ああいった AI スピーカーがやってることと同じことができます。なので、もしかすると AI スピーカー関連のところはこういったモデルにごっそり置き換わっていく可能性っていうのを秘めているものになってますね。
いや、まあオープン AI さん特有の市場破壊という感じですけど、
そうですね、
そう言われてみると確かにAmazon さんしかり Google さんしかり、よくなんていうんですかね、結構昔からやってたわけですから、
うん、
よくできてたなというのはちょっとあれかな、うん、まあよくやってうまいこと作ってましたねという感じ で、
そ、 うです、ね、
そこに対してオープン AI 社も乗り込んできたという、うん、ある程度なんていうんですかね、市場があるところに、まあ、このオープン AI の持っている技術を突っ込んできたという認識になるのかな、うんうん、
そうですね、
なるほど。
なので、まあ、今まで AI スピーカーに喋ってもなかなか理解してもらえないみたいなのはこういったモデルを使うことでかなり減らせるますし、まあ、面白いところはですね、こういうオープン AI のモデルって多言語対応されているので、その動くジョブに対してどの言語で喋っても OK っていう形になるんですよね。なので例えばホテルとかいうところで導入してシステム作りをしたときに、どんな母国語のお客さんが泊まりに来ても操作できるとか、まあ、そういった恩恵はあるんじゃないかなと思いますね。
ああ、いいですね。なんかこういちいち日本語です、韓国語です、英語です、中国語ですって変えなくても、
そうそうそう、うん、
そのまま話せばそれを自動的に認識して自動的にその相対する言語で返してくれる、うん
うん、
非常にストレスフリーでいいんじゃないかなという感じがしますね。
そうですね、ただ学習的にも英語の会話とかそういったものでも使えるので、なんかちょっとしたデモ例としては、旅行に行く前になんかこういう時にはこういう風に喋りましょうみたいな、そのこれいくらですかみたいなのをハウマッチって聞くような、まあ、そういうのを練習しておきましょうみたいなのあるじゃないですか、ガイドブック
とか、はい
はい、ああいうのを実際に生成 AI に対して喋ってテストして、こういう風に変えた方がいいみたいな指導を仰ぐみたいなことも例として登場しましたね。
おー、それは結構攻めてますねというか、なんて言うんでしょう、発音イントネーションって結構AI ボットが返すやつは怪しい認識だったので、発音強制してくれるっ レベルの発音してくれるっていうのはかなりすごいですね。
うんうん、なので、まあ、今言ったような事例をもとにですね、まあ、今後出てくるそのジェミニライブとか実装されてくると思うので、そこでぜひ試してもらったらなと思いますし、あのチャット GPT の有料契約されている方はプラスのところでこのライブ機能を使えるので、まあ、そういったところでも試してみてもらったらいいんじゃないかなと思います。ただですね、あのオープン AI 社マネタイズに走るという宣言の通りですね、この API の料金なんと100倍です
ほう、
既存のテキストモデルと比べて100倍のお値段がかかります。
なるほど。具体的には、1分あたりコンマ2ドル、これが高いのか安いのかよく分かんないんですけど、
うん、1分あたり0.006 ドル、
あそっちか、
うん、
はい、
ちゃうか、
なんか今見てる記事だと100ドル1メガトークン、
うん、
100ドル1メガトークンが音声入力で 0.06 ドルくらいなんで、
うん、
10円くらいかな、あ
そうですね。
で、音声出力が、200ドルパー1メガトークンなので、
うん、
0.25 ドル、
うん
ぐらいらしいので、まあ、出力の方がコストがかかってるみたいですけど、まあ、あのテキスト入力とかが5ドルパー1メガトークンぐらいらしいので、まあ、それに対するとめちゃくちゃ高いという話ですね、うん、
そうですね。でそれはリアルタイム API のテキスト入力の話で、本家の GPT-4o だともうちょっと安いんじゃないかな。
ああ、なるほど、そうか、これラップされてるのか。
そう、なるほど。それちょっと料金が読みにくいんですけど、
うん、
GPT-4o だと、2.5 ドル、あちゃうわ、今最新だとこっちか、これかな、最新だと 2.5 ドルパー1メガが入力トークンで、10ドルパー1メガがアウトプットですね。
まあそういう意味で言うと一桁は下がってるのか、今話したやつより。
そうですね、
うん、
あでも100倍は言い過ぎか、20倍とか
ぐらいかな、うん
うん
うん、まあパー1メガトークンっていう単位がちょっとあんまり肌なじみがないですけど、はい、
そうですね、
まあ、トークン数で言うとそのぐらい差がありますよという話で、まあそのざっくばらんにだらだら話してるとかなりコストがかかってしまう可能性があるということですね。
そうですね、うん、まあ会議1時間とかをそのままぶっ込もうとしたら、まあそれなりのお金はかかるでしょうね。
まあでもどうなんだ、
1会議1万円とかもっとするのかな、うん、もっとするか、1メガトークンって結構すぐだと100万文字です、要するに。
はいはいはい、なるほどね、
まあ、ざっくりの目安としては
どうなんでしょうかね、でもまあそれで一瞬でなんかこう解析結果が出てレポートが出せるんだったら安いような気もするけど、
そうですね、使いどころですね、
うんうん、使いどころかなと思うので、
うん、いや会話って結構無駄な言葉が多いというか、あーとかえーとかおーとか
はいはい、
ね、もうあるし、空白のタイミングでオープン AI がレスポンスのためにちょっと出力しようとしちゃうとか、まあ、そういったのでも地味にかかったりもするんで、まあ、使いどころは確かにあるんですけど、まあかなり気をつけないと、これまでのテキストみたいに、あの例えばなんだろう、チャットアプリ、社内のチャットアプリにこの機能が仕込まれてて全社員が自由に使っていいですよみたいなばらまき方をすると、あの目ん玉飛び出る費用が請求されると思いますね
なるほどね、はいはい、うん、まあそこはちょっと使ってみてかなという感じですけども、まあそのもしこれが市場肌感からして高いという話になるんであれば、他社がまあ精度は食いつけるかどうかはちょっと分かんないですけども、
うんうん、
まあ似たようなもうちょっと安いラインナップで似たような 商品を出してくるでしょうし、まあ、そこで価格競争ができるようになるんではないでしょうかとは思います、ね。まあ、
そうですそうです、うん、さっき言ったジェミニーライブとかはまさにそうで、ジェミニーもこういった機能のサポートをしましたっていうのを後追いですぐ出してきているので、まあ、そういった意味だといい競合はすぐすでにいるって感じですね、うん。
そうですね、まあ、そういう意味でその市場原理が働くぐらい競合がいていれば、まあ、肌感というか、まあ、技術力、現状の技術力に対して過度に高価な商品にはならないとは願いたいですけど、うん、はい、まあ、どうなるか分からないですけど ね、 ね、はい、結局オープン AI が9割取っちゃってみたいな感じになったらあれですから、うん、
そうですね、はい、ということで、はい、まあ、生成 AI もちょっとトレンドが変わってきましたようで紹介でした。
はい、
はい、
では、次私の方からちょっとスペース X で前回グダグダ言ってた話でちょっともう一回だけ話させてもらいますけどソレイさんの記事でスペース X 新型ロケットスターシップ第5回飛行実験実施、スーパーヘビーが初めて発射台に帰還というタイトルになります。で、まあ、頭だけ読みますか。アメリカの民間宇宙企業スペース X は、日本時間2024年10月13日、同社が開発中の新型ロケットスターシップによる第5回飛行試験を実施しました。2段目の大型宇宙船スターシップは、宇宙空間を飛行後に大気圏へ再突入し、発射から1時間ほど後にインド洋の目標エリアに着水することに成功したと発表されています。また1段目の大型ロケットスーパーヘビーは発射台へ帰還することに初めて成功しており、スペース X はその時の様子を捉えた動画を公開していますということで、まあ、この記事の動画を、まあ、何よりもまず見てほしいんですけども、うん、まあ、スーパーヘビーっていうめちゃくちゃでかい70メートルとか80メートルぐらいあるロケットが、まあ、打ち上げた後自力で打ち上げ場所の発射台に戻ってきて、発射台の、まあ、チョップスティックっていう、なんで、箸って言ってますけど、まあ、その、なんていうのかな、台座の上に乗っかるところまでロケット噴射でやるという、まあ、非常に高度なことをやりましたと。で、公式放送で、生放送でもやってたんですけども、この記事では、その発射台の、台座に取り付けられた、カメラからの映像と、うん、スーパーヘビー自体に取り付けられたカメラからの映像が公開されていてよく撮れてますねというのが見えるんで、まあ、これぜひとも見てほしいなという感じです。で、注目ポイントとしては、発射台からの、映像ですね、はい、
うん、
まあ、ロケットが上から降りてくるところから本当に綺麗に撮ってるんですけども、ロケットが本当にその発射台の近くに降りてきた後にちょっとその台座が動いて、ロケットを本当に挟むようにして
うんうん
いう感じなんですよね。で、ちょっとなんていうんですか、擦れるようなレベルで、ロケットが高さを微調整して最終的に発射台のところに着地するというのが綺麗に撮れてまして、まあ、本当にそのロケットが目標地点、本当にロケット1本分ずれるともうこの動きはできないなという感じがよく見て取れて、それを本当に制御しきってるなというところも素晴らしいですし、このキャッチするアームの方ですね、着地台の方も、うん、なんていうんですか、ロケットにいわば外力を与えるようなレベルで、もう本当になんかぶつかってると言い過ぎですけど、ちょっと擦り切れるような感じで動いてて、うんうん、まあ、ロケットを過度に圧縮することなく、またそのロケットもその外力に押し負けるようなことなく制御しきれてて、うん、なんていうんですか、安定するような羽も何もない、本当に下で爆発しているだけのものでこんな制御できるんだなっていうのがかなり感動ものですというところ、はいですね。で、スーパーヘビーから見た絵も本当にこれもすごくて、まあ、発射台からはちょっと見づらいんですけど、スーパーヘビー側でこの発射台の台座に、降り立つときに、実は本当に 1メートルもないんじゃないかな、これぐらいの、ちっちゃな足だけが固定点になってまして、その固定点、ロケット2本あって、そこだけで着地してるんですよね。なので本当にその発射台にすり切りいっぱいで止まらないと、本当に、そのまま足がすっぽ抜けて落ちることになりますし、まあ、シータ軸がちょっとずれても安定せずに落ちることになりますということなので、まあ、高さと XYZ 軸とあとシータ軸も完璧に制御しきって着地していることが分かるということで、本当にもう何やってんのっていう感じなのでぜひも知ってほしいなという紹介でした。はい、
はい、もう間違いなくて、その凄さを伝えるべく何か世の中にある同じような何かがないかなって頑張って探してたんですけど、全然思い当たらない。まあそうですね、まあ言うてしまえば、なんだろうな、ペットボトルを投げつけられてそれを箸でキャッチするくらいのことを自動制御してるって言ったらいいんですかね。
まあそうですね、うん、実際その動きをしてますからね、これ、はい、
でまあすごいのは端側も頑張って動くし、その投げるペットボトル側にも微調整機構がついていて、それで頑張って姿勢制御して綺麗にまっすぐな形で掴めるようになる、そのキャップの下の溝にちょうど端が入るように頑張ってるみたいな、まあ、そんな感じのことをなんですけど、まあちょっとペットボトルの端で言うとちょっと短すぎて逆に凄さを下げてるかもしれませんが、それをめちゃくちゃでかくして、数十トン数十メートルあるような規模のものでやるっていう感じですかね。
もうスケール感分かんなくなっちゃってますけど、そういうことですね。はい、
で高度70キロから来てるんで、まあ普通に考えたら単純落下すると空中分解するくらいの高度ですよね。
うん、はい、
まあ、熱で擦り切れたりとか、
そのまま地表に落ちちゃったら、まあバラバラになってる状態になりますね。はい、
うん、でそれをまあある程度の落下位置まで来て、速度を下げてるのも地味にすごくて、今回パラシュートないんですよね。
そうですね、はい、
宇宙から地上に帰還するときのものの中で、まあ、ゆっくり帰還してるものって意外とパラシュートついてて、それで頑張ってゆっくり降りてるものとかもあると思うんですけど、人が搭乗してる部分とか、まあ、今回この落下でスピード調整にはブースターの再噴火しかないんですよね、これ。
そうですね、うん、
もうその辺も意味わかんないんでね。いやそれは、まあでもファルコンとかでできてたって言われたらそうなのかもしれんけど規模が違うんで、まあまあって感じですかね。
そうですね、はい、まあこれができたところでファルコン9でもできてたと言われてれば、まあそれはそうなんですけども、ファルコン9は着地足があって、自力で立つっていう感じなんですよね、うん、まあ、なので、ね、まあでも最近は本当に命中精度着地精度が良くて、本当に中心着地領域の中心に着地できてたんですけども、まあ足自力で立てるんで、あっちは多少ずれてもなんとか立てた向きはある。
そうですね、
うんうん、それに対して今回スーパーヘビーは、本当に、発射台が動けないので、
うん、そうですね、うん、
本当にロケット1本分ずれるともう成立しなかった動きをやってのけている、うん
うん
うん、というところが素晴らしいなという形で、まあでもファルコンというかスペース X の、やりたい高速に再使用するっていう意味では、まあ、やっぱりこっちの方がいいよねという話はなっているらしくて、まあ、着地台にそのまま降りてくるわけですから、もう一回じゃあ燃料を充填して、うん、もう一回打ち上げるだけですよねって、まあ、何を言ってるのか君は、まあね、という感じですけど
それはそれができたらいいですねって感じだけど、はい、
そう、最終的に1時間に1本打ち上げるぐらいの能力を持たせたいということを言ってらっしゃるというので、 まあ、本当にあれですね、航空機の飛行機の感じですね、うん、はい、
うん、
東京から大阪まで行って、それが1時間後に大阪から東京まで帰ってくるみたいな、まあ、そういうことができる世界を目論んでいるという話なので、まあ、そのためには必要な技術だったということ、うん、それを今回、まあ、下段側一段目側を実現できたということで、まあ、素晴らしすぎますねというところです。
まあ飛行機と同じって言われたらあれかもしれませんが、あのかかっている機器にかかっている熱量とかエネルギー負荷とかが全然桁違いなので、なんか同じって言われてもなんか次元が違いすぎる話をしてるんですけどねこれ
まあそうですね、うん、飛行機は羽とかがあるんである程度滑空して位置調整をするみたいなところはありますけど、うん、ロケットはそういう感じではあんまないですからね。
そうですね、まあ、当たり前ですけど噴射口周りの電磁気すごいじゃないですか。
うん、まあそうですね、うん、
でその辺の制御系が打ち上がって戻ってきても死んでないっていうこと自体すごいのに、それを再利用しようっていうあたりがもう気が狂ってるとしか言いようがないって感じなんですけど
まあだし、なんていうのかな、お尻の方から落ちてきてるんで、この状態で、うん、なんていうのかな、その落下中の大気の風の流れを受けながら再点火するってマジで意味がわからんと思ってるんですけどまあでもハルコン9でもそれもやってますしね、うん、今回なんか、まあ、
途中実際そうなってたんじゃないかな。そうそう、なんか一部炎上しましたよね。
そうそう、うん、今回ちょっとなんか弁当の付近が炎上しちゃったみたいで、その着地した後もうチルチル炎が出てたんですけれども、うん、まあ、爆発したわけではないですし、うん
うんうん、
まあ、改善できるんじゃないでしょうかという感じなので、はい、
それだけではめちゃくちゃすごいですけどね。
そうですね、
うんうん、いやでも俺はちょっとね、まあ、この時点で異次元すぎるから同じ常識で語っちゃいけないのは重々承知してるけど、この機器の中で使われていたものたちの品質劣化は著しいと思うから再利用だなんてとんでもない、それを人飛ばす機器でそれを再利用するだなんてとんでもないっていう気持ちになっちゃうけど、生きる世界が来るんだろうか
どうなんでしょうね。人飛ばす用は今のところ再利用ロケット使ってたかなっていうのはちょっと、まあ、あるにはあるんですけど、うん、
使わないかも、さすがに衛星に限る、
うんうん、ような気もしますけど、まあでも、うん、ファルコン9の方で再利用何回だったかな、ちょっと覚えてないですけど、
うん、うん、
なんか最大で10回ぐらい使い回したような気もするので、まあ実力はあるんでしょうね。
すごいな、マジで。
という感じなので、まあ次回いつ打ち上げるかちょっと分かんないですけれど、はい、
はい、
や、まあ、次回も大注目という感じです。
はい、いや、はい、もう注目しかないですね、
うん、
はい、じゃあ私の方最後ちょっと雑談チックな話なんですけど、聞いたり面白い記事上がってたんで紹介したいなと思います。
はい、
インターネットに公開したインスタンスがどれくらい攻撃を受けるのか試してみたってことで、 NX 情報システム会社の野村さんって方が記事を上げられてます。 AWS に公開して、あ、 AWS で、仮想サーバーであるインスタンスを立てた時に、インターネットからまるっきり見えてる状態で立てることっていうのが可能です。で、その時にファイアウォールとか、まあ、その辺も設定せずに全部フル開放で公開するっていうのが可能になっていて、実際やってみたらどうなったかという実事例です
はい、
まあセキュリティ的には絶対やってはならないと何度も何度も言われるし、 AWS のあらゆる試験で必ず出てくる、やったらあなたはクラウドを開発者として認められないくらいの、あの医療関係でいうと禁止もんでしたっけ、うん、なんかありますよね、1個間違えたら絶対なれないやつ、うん、まあ、それと同じレベルの話なんですけど、 まあ、それをあえてやってみるという試みをされていたので興味深く見てました。で結果的にはですね1時間で200件以上のアクセスがあって、各国からいろんな攻撃を受けてましたと。で、まあ、その辺のアクセスマップとして見えているものもあって1位はアメリカから受けてて、あとはロシアとかブラジルとか、まあ、その辺からもアタックを受けていますと。でプロトコルもいわゆる SSH とか FTP とかよく脆弱で問題となるようなところのプロトコルがめちゃくちゃアタックを受けているっていうのが見て取れますし、その中でも、アクセスユーザーのユーザー名とかパスワードも見れるようなツール仕込まれてたんですが、ルートという一番デフォルトで登場しているユーザー名とか、あとはパスワードはアドミンとかいわゆるパスワードパスワードのパスワードって表現しづらいですけど口で、まあそういったものがヒットしていたようです。なのでたった1時間の公開でもこれくらいのアタックは即座に受けますし、簡単なユーザー名パスワードだともう即ハックされるという状態なので、簡単な作業だからとかちょっと一時的な接続性検証だからとか、まあ、そういったことで安易に公開するのは絶対にやめましょうねというのが、まあ、結論なんですけれども、こういうのって自社でやると IT 部が飛んできたりするのでできなかったりするから、まあ、こういうのができて実験した結果を共有してくださってるこの記事はなかなか素晴らしいなと思っての紹介でした。
はい、まあいろいろ示唆に富んで面白いですねという感じでまあ会社はさすがに IT 部がいるんでこんなポカーおかしないとは思いますけど、 IT 部が仕事していれば、うん、
そうですね。
自宅で契約した個人回線とか意外とスカスカだったりするので、
うん、
いやそう考えると踏み台にされている可能性があって怖いなという感じはありますね、うん、
そうですね。皆さんルーターの設定は今一度見直してもらった方がいいですし、確か日本ちょっとうろ覚えなんですぐ記事とか出せないですけど、日本政府がですねその家庭用の機器でその辺のファイアウォールとかの設計がデフォルトでちゃんと機能している、その買った時点のデフォルト設定で十分こういった攻撃に耐えられる状態になっているかどうかっていうのを認めた機器群のリストとか公開してたと思うから、まあ、そういうのから選ぶとかがいいでしょうね。
なんかもう逆に一般向けはその認証品以外売るなレベルじゃダメなんじゃないって気はしますけど
もう一段踏み込むのはまだできないんじゃないですかね、
はい、うん、まあ、でもあれですね、分析結果でアメリカが一番多い 28% っていうのは面白いですね。
意外とそうですね、結構もろい、うん、
そう意外と近隣のもうちょっと別の国からかなと思ってたんですけど、うん、まああれかな、まあ向こうでなんていうのかな、そういう巣になってるところも多いという話なのかな、うん、
うん、
かもしれないな。
そうですね、まあ、US が一番大きいのはまあそういうなんだろうな IT 道場というか、まあ、そういったことをやる人が多く住んでても不思議ではないんですけど、うん、どっちかというと個人的にびっくりしたのは3位オランダっすね。
ほう、
ネザーランド、オランダ。
オランダってなんかそんな。オランダ
から来てるのは分からん。なんか VPN 系のところが多いんですかね。なんか踏み台、VPN サービスをやってる会社がオランダにあって、そこから攻撃してるとか、
はいはい、
分かんないですけど。まあ、そしたら US も VPN 系かもしれないけどね。
ああ、ちょっと。なんかそんな気は確かにしますね。うん。
うん、直接の国だけ見るとこういう結果になるっていうのはもうアタッカーは基本的に VPN を挟んでるっていう証跡かもしれませんが、
まあなんか潰されてもしゃあないですからね、そういう足跡残すようにはなんかやってるだろうし、うん、
うんうん、
しかしこういうの なんつうんですかね、どうやって調べてるんですかねここにオープンになってるやつがあるって、クロールするにも なんか
クロール簡単です。
あ、そうなんですか。
あの AWS って購入してるグローバル IP 公開してるので、
はあはあ、
そこにあのクローリングするだけで簡単にできます。
あ、まあ、リストの上から下までも見て、終わったらもう一回上から下まで見て、更新されたやつチェックしていってって感じか。
その辺のパケットを大量にばらまくのは結構容易というか、
うん、
あのいろいろネットワーク機器的にも工夫がありますからね。
うーん、なるほど。
あの、まあ、会社の中とかで安全に使う技術だったら、そのあるルーターの傘下に認めてる機器しかつながってないかのスキャンクロールみたいなのをかけたいってなったら、複数の IP にかなり低レイヤーでアープみたいなものを投げつけるみたいなことをやるわけじゃないですか。
はいはい。
まあそれと同じように IP が生きて存在してる通信先かどうかをチェックすることだけだったら結構軽量で高速にできちゃうから。
ああ、なるほどね。まあそれで、対象はおるぞと絞り込んで攻略できそうかを順々確かめていって、
うん、あ、そうそうそうそう、
いけそうやったらこれガバガバだぞってなったら、まあアクセスを試みてユーザー名とパスワード入れてみてみたいな、
うん、そうですね。
なるほどね。いや、洗練されてますねという感じが
あるけれど、アタック側はほぼほぼ自動化されてますからね。
うん、そうですね。
うん、であとはアタックしてここどこの会社がやってることかっていう情報まで引き出せたら、一旦アタッカーはその踏み台の方法と特定の会社っていう情報をあのダークウェブとかで販売して、でそれで稼いで、そのダークウェブに公開された情報でそこを攻撃したい人が本気で攻撃していって、あのマルウェアないけど暗号化して人質攻撃してくるって感じかな。
うん、はい。うーん、なるほどね。いやー、
まあまあ、でもこういうのを生で見るとおもろいよね。何意識しないから、ね、
はい
、はい、まあ、という感じで、はい、こんな記事が上がってる聞いたらおもろいなと思っての紹介でした。
いやー、貴重な人体実験ですねという感じで、はい、面白かったです。
はい、じゃあ今日はこんなもんですかね。
はい、じゃあお疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。